ご神君一つ。信心する人の誠の信徳を知らぬこと。誠の信徳を悟ることのために、いよいよ帯同を退任して、限りなく教えの深さを探り、広さを知り、その喜びと楽しさを知れ。天地に満ち溢れている信徳を、体で心で体得させていただくことができるであろう。奇跡的霊言は金光大臣の徳、または取り次ぎ者の信心により現れるものである。誠の信徳は頭で知っただけでなく、実感として信徳の中に生かされてあることをわかることである。その時人は幸福である。奇跡的霊言は金光大臣の徳または取り次ぎ者の信心により現れるものであるとあります。師匠がその師匠の生きられ方というものがあります。まあその一つのご流儀でもありましょう。私どもは、まあ大抵の、私ども、大抵の人間は、人の目を気にします。人から認められようといたします。まあ特に好きな人から認められようとか、上役から認められようとか、まあ誰、彼から、それこそ役者さんなどは、大勢の人から認められて、評判が良くなるように。まあ、大抵の人たち、まあ、お金儲けなどもそうですけれども、大抵人から認められると、お金が入ってくるようになる。その、人から認められる、ということを、まあ、目的というのでしょうか。そういうことを、大体考えますね。人が何と言おうと私はこの道を行くのだという人もおられますけれども、それでも結局はその自分の道を貫いて、その後、貫いたその後、やっぱり周囲の人が認めて、あの人は素晴らしい人だということになって、まあ有名人というのか、まあ名を挙げるということになるのかもしれませんけれども、結局そこでも人が認めるということですね。我が道を行く。で、一人寂しくこの世を過ごすというのでしょうか。我が道を行って一人寂しく、なんというのでしょうかね、人生を送るという方もおられるでしょうけれども、そういう方には例えばスポットライトは当たりませんね。一人我が道を行って最後にはその花を咲かせる、人々がその人のことを認めるようになるといったようなものがテレビドラマや小説などでもう盛んにもてはやされるのでしょうね。一人我が道を行って一人寂しく死んでいった人、そういう人にはあまりスポットライトが当たりませんね。世間の人々も注目いたしません。結局のところ人に認められる、より多くの人に認められる、その認められた人、その人が素晴らしい人だというような評価を受けますね。信心させていただく、それは少し違うように思います。人から認められるというのではなく、神様から認められる。神様に、まあ、認めてもらうための信心というのでしょうかね。神様 に認めてもらう生き方をさせていただく。人に認められるのではなく、神様に認めていただく。そういう生き方をさせていただく。のが、師匠のご流儀という感じがいたしますね。師匠の見教えの中にも、人に笑われても神様に笑われてはいけないという見教えがありますね。人からはどんなに悪口を言われようが笑われようが、それは一向構わない。だけれども神様から悪く見られるようであったり、神様から笑われるようであってはならないと。いわば神様の目を気にしておられる。神様から認められることを第一に考えておられるのですね。それは神の機関にかなう生き方ということになるでしょうね。その神様のご機関にかなう生き方をさせていただこうというのが、どこまでも師匠の信心であると思いますね。だからこそ神の心がわかりたい、神様のお心にかなう生き方をさせていただきたい、その一念であったのではないでしょうかね。しかし、さあ、その神様のお心にかなう信心をさせていただく、神様から認められる。さあ、その神様から例えば認められた後の信心もまた大切ですね。ただ神様から認められたらそれでよいというのでは、まあ教がないというのか、底止まりですね。教祖様のやはり素晴らしいところ、それは教祖様もやはりその生き方が神様から認められたお方だと思いますね。そしてそこからさらに、まあ神様から認めていただくとどうなるか、それは別の言葉で言えばご神徳ということかもしれませんけれども、神様から認められる生き方をになったらどうなるのか、それはその人を中心に神様が働いてくださるようになるということではないでしょうかね。ですから、その神様に認められた人が持つ願いというのが大切になってきますね。教祖様はそれこそ人が助かりさえすれば、より人が助かることを願っていると。その教祖様が人が助かること、人を助けたいというその思いに神様が感応を増しまして、人を助けてくださった。もし教祖様が人が、いや人を助けたいという思いがなかったならば、人は助かっていないと思いますね。それこそ教祖様のもとにお参りをして、お取り次ぎをいただき、教祖様から帰って人を助けよと仰せつけられた。そしたらもう一回参っただけで里に帰ったら周りで人が助かるようになった。それはその取り次ぎのものがそれだけの力があったとは思えませんね。信心が一遍に進んだとも思えません。それは教祖様の願い、教祖様がその人を通して人を助けたい、より多くの人を助けたいと願い、里に帰って人を助けようと、そこに神様が頼まれた人を通して人を助ける働きを 表してくださった。それは何も教祖様から頼まれた取り次ぎ者の力によるものではない。教祖様の願いがそこに現れた。いや、神様が表してくださった。教祖様が願われることを神様がそこに表してくださったのだと思いますね。三大様でしたか。人がそれこそ神様任せになれば、神様が、ああ、氏子でしたか。氏子が神様任せになれば、神様が氏子任せになると仰せられますから、といったような見教えがありますね。氏子が神様の機関にかなう氏子になれば、神様が氏子を喜ばせよう、氏子を引き立ててくださる。働きが起こってくるというわけですね。ですから、氏子の願いというものが、どれほど大切かということがわかりますね。心一つで全てを作ると師匠は教えてくださいました。ですから、その神様の機関に可能た氏子が何を願うか、何を欲するか、それによって神様が働いてくださる、動いてくださるということですね。もしも神様のご機関に可能た氏子が、世界が、まあ世界などはどうなってもいいのだ、人が助かろうが生きようが死のうが、そんなのはもうどうでもよい、私一人が安穏に暮らせればそれでよいと思うたならば、そういうことになるのかもしれませんね。いや、どうでも一人でも多くの人を助けたいのだ、人々により良い生き方をしていただきたい、より助かることのできる生き方を、より多くの人を助けたいのだ、というその人を助けたい、人を助ける働きをどうぞ表してくださいという願いが強ければ、神様が人が助かる働きをそこに表してくださるということになりはしませんかね。私どもが神様のご機関にかなう生き方をさせていただく、私にどもになり神様から認めていただけれる、認められる私どもになること、そしてその神様から認められる私になった暁には、神様が私どもの願いに沿った働きを表してくださるのですから、私どもがどういう願いをそこに持つのかが大切だということになりますね。どうでも世界真の平和を願う心がいよいよ強くなり、人が助かりさえすれば、どうぞ人を助ける働きを神様表してくださいといったような、その願いがいよいよ強くなるような私どもでありたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。